今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、NFT アートに未来があるとしたらという、そんな話をしていきたいと思います。まあ、NFT アート、まあ、いわゆるそのデジタルデータというのかな、まあ、そこに唯一無二せよということで、まあ、その持ち主っていう概念がそのブロックチェーンの技術によって、まあ、確立されたと。で、まあ、2021年2022年に、まあ、NFT アートバブルなるものが、起きて、まあ、その高額でね、その NFT アートが売買される、ともすると転売される、数百円とかでこう買ったような NFT アートが、みるみる数十万円、数百万円とかまで価格が上がって、そのなんていうのかな、爆撃みたいなことなんかが起きるって、まあ今改めて考えると、まあいびつな状況ですよね。まあそれぐらいだから熱狂して、それこそその仮想通貨、クリプトの人たちっていうのが、まあそのそこにお金をこう流し込んでいったと。うん、だけどそのバブルがやっぱり弾けてしまって、まあ、だいぶ下火になりましたというのが今の現状ですね。でその中でまた同じようなバブルっていうのは、まあそうそう来ないだろうなと思って、まあ、またその NFT アートっていうものが、なんていうのかな、こう注目されるっていうかね、盛り上がるってことはありえるだろうけど、その価格面でどうこうっていうのはそんなに大きくはないんじゃないかなと思って、ただただその NFT という技術、そのでデジタルデータに唯一無二せよっていうようなところに、まあ、着目をか、そこにこう注目してというのかな、なんかその技術っていうのが、可能性いろいろあるよねっていうふうになっていくことはあるなと思って、まあ、そんな中でじゃあそうだね、まあ、どの立場でっていうと、まあじゃあその NFT アートをこう作っているクリエイターの立場、まあ、僕もそのうちの一人ですけど、が今後そういう中で、いわゆるその自分の作品を届けていく、ともするとその自分のその作品を通して、まあマネタイズとかこのキャッシュポイントを作っていくみたいなところで、まあどこまでそれがしていけるんだろうっていう中で、僕はやっぱりその二段構えみたいなことが必要なのかもしれないって今ふと思ってるんですよね。で何が二段構えかっていうと、結局そのいわゆるその NFT アート、 NFT みたいなものがそのマスアダプションしなかったねっていうのが、一回その2021年から2023年ぐらいまでの流れの中では一旦答え合わせとしては、マスアダプションしなかったね、AI の方が余裕でマスアダプションしたねって、まあ多分そういう今のところ、感覚かなと思うんですよね。この数年、そういうものにこう触れている人たちっていうのは、まあ、マスアダプションしなかったねっていう。でおそらく今後も NFT アートというものがマスアダプションみたいなのは、まあどうだろうね、全くしないとは思わないけど、まあ、結構難しいんじゃないかなっていうことを思うわけで、それはまあそのデジタルのね、ウォレット用意するとか仮想通貨を用意するとか、まあ仮想通貨用意しないで、日本円、まあクレジットカードとかで購入できる NFT もあるけれども、まあどうだろうね、結局はやっぱりそのある程度、まあ資金に余裕があるとか時間的余裕があるとか、そういうなんかコレクティブルなものが好きとかっていう、まあもともとそういうちょっとオタク気質というのかな、ギークというか、そういう、まあマニアの間では広がる可能性はあるけど、一般大衆化するかっていうと正直どうだろうな。あくまでも NFT アートっていうのはその NFT 技術を使った一つのカルチャーでしかないし、 NFT 技術っていうものもブロックチェーンを使った技術のまたそれも一つでしかないんですよね。だからブロックチェーンという技術そのものが社会インフラにこう浸透していって、でもそれでも目立たない、本当に一番下の方の見えないあたりでブロックチェーン技術が動いてますっていう、まあそういうレベルであって、そのなんかブロックチェーンっていう言葉がなんかもうなんだろう、誰もがブロックチェーンブロックチェーン言ったりとか、誰もが NFTNFT っていうような、まあ、そういう世界は僕はないかもなってことはもう一旦思っていると。でそんな中でだからマスアダプションさせるみたいなことは多分難しいというか、まあなかなか起こりえないだろうなと思うと、相変わらずやっぱりそういった一部のマニア、ギーク、オタクじゃないけどね、そういう人たちに届けていくってことは、まあ、見込めるかもしれない。だけどそこのパイが、まあ、なかなか大きくなっていない限り、いかない限り、結局はまあ NFT クリエイター同士、まあお互いに奪い合いみたいなことにはなっていってしまいますよね。ってなるとやっぱりなかなかその NFT アート作品そのものを売るだけでは、なかなか そこだけでその売り上げだけでやっていくっていうのはなかなかやっぱ難しい。まあ別にそれを本業とするかどうか別としてね。だから買ってもらえるかどうかっていう、そこの一か八かじゃない、一か八かというか、その買ってもらえるかどうかっていう二択だけではやっぱりなかなか厳しいだろうなっていう中で、 その NFT としてっていうよりも単純にそれがアートとしてとかコンテンツとしてエンタメとして楽しんでもらう、そのいわゆるマス層にっていうのかな、まあ、マス層の中でもまた一部かもしれないけど、その NFT とかクリプトっていうものに精通していないような人たちにも単純にこうデジタルエンタメ、デジタルアセット、なんだろうね、そういうものとして楽しんでいただけるっていう、そこで例えばじゃあそのマネタイズの形が、まあ、日本円とかにはなってくるのかもしれないけど、そう、そういうだからその NFT とし NFT アートとしてっていうよりもこうコンテンツとして楽しんでいただくっていう、まあ、そこもなんかやっぱ視野に入れていく必要があるのかなっていうことを思うわけですよね。なかなかちょっと抽象的な話をしちゃってるけれども、だから詰まるところ、まあ、その方々がそれが NFT とかブロックチェーンとかそういうことを認識せずに単純にエンタメとしてコンテンツとして楽しめるようなそういうものを作って、まあ、そういうものを作るっていうか、そういう視点も持って作品を作っていくっていうのかな。じゃあ具体的にじゃあどういうものよっていうのはちょっともうちょっと自分の中でも整理はしたいなと思うんだけど、まあ、だから今日はなんかどちらかというとマインドの話ですね、方向性としてっていう。でその上でだけど、例えばじゃあそういうマス層の人たちは別に仮想通貨とかブロックチェーン NFT みたいな文脈では触れてない、単純にエンタメとしてコンテンツとして例えばそこで触れてる、楽しんでるみたいな。だけどその、デジタルコンテンツが実はブロックチェーン上に、保存されていて、それが、オーナーという概念があって、その誰々が所有者ですっていうことを証明できるっていう、そういうものがあるってことをちゃんとこう知ってる人たちは知ってるわけで、っていういわゆるその、まあ、その方がまあ第一層だとしたら、レイヤー1だとしたら第二層のレイヤー2の人たちっていうのが、まあ、じゃあ例えばそういうクリプトに精通してる人たち、とかが、まあ、その人たちはそのエンタメをみんなこう楽しんでるわけなんだけど、それとして認識せずに楽しんでるわけなんだけど、その上ででもその実は、コンテンツっていうのは自分がオーナーなんですっていうことを、なんていうのかなそこにこう喜びを感じるみたいな、そういう層もいるんですよ。本当にって面白いかもしれないけど、そういう層もいるわけですよね。そう、実はそれ持ち主自分なんだみたいなことを思うというか、だから楽しみ方のレイヤーが2つっていうのかな、コンテンツとして楽しむマスの層っていうところと、でもそのコンテンツ自体をデジタルコンテンツ、ブロックチェーン上のアセットとしてそれを保有したいというふうな人たちがこう、そういう層もいるっていう、だからこの2つの層を意識して、今後はなんかそういうクリエイティブっていうものをしていくとちょっと違って、お、びっくりした、今目の前でねあの喋ってる窓の外に鳥がボンって一回止まってきてびっくりしました。すんごいびっくりしたの。まだドキドキしてるな。はい、なんだっけそうだから、そういう、なんか方向で僕自身はちょっとこうクリエイティブっていうものを、まあ、考えていきたいかなっていうことを思いますね。あとやっぱりまあキーワードになってくるのはそのマス層っていうところもそうだし、その NFT アートを買ってもらう、作品自体を買ってもらうだけじゃなくって、そのやっぱチップかな、やっぱりそのマイクロペイメント、まあ少額決済って言ったりしますけど、そのマイクロペイメントチップみたいなところで、まあ小銭じゃないけどそのマネタイズしていくっていう、作品は買ってもらってないけど作品を楽しんでもらったからマイクロペイメント、チップ投げてもらうとか、なんだろうな、そのクリエイターとしての日々の活動のそのまあクリエイター、なんだっけ、プロセスエコノミーみたいな感じで、クリエイターとしての普段のこう、作ってる最中の、まあそうだね、例えばこういう音声コンテンツもそうかもしれない、あとは作成途中のその作成過程とかね、こういうふうにクリエイティブしてますみたいな、そういうことも全部こうコンテンツとして発信していった時に、そこに対してのこうチップを投げてもらって、まあ、それが日本円建てなのか仮想通貨建てなのかはまあ分かんないけど、チップとして投げてもらって、でそれをトータルでクリエイターとしてのこう利益にしていくみたいな、だからその作品を買ってもらうだけじゃないマネタイズの方法っていうのかな、そういったことをなんかその NFT アート文脈で考えていけると、まあ、ちょっとまた新たなね方向性っていうのが見出せるんじゃないかなって、そんなことを思っています。もうちょっとこの辺解像度高くしていけたらなと思います。お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。